はい、こんにちは。プライベートメンタルジム、ザ・チェンジ代表の小楠健二です。はい、今日はですね、行動が行動を作っている心理学ということでね、お話の方をさせていただきます。はい、これね、どういうことかっていうとですね、この前にですね、現代の不幸心理学ということでね、お話しさせていただいたんですけど、それとね、結局つながっている話でですね、はい。例えばですね、人生に目標が必要だとかですね、はい、ゴール設定だとかですね。はい、どうしたら行動できるようになるんですかとかですね、モチベーションだとかね、いろいろ言うんですけど、そういったものはですね、ほとんど必要ないというね、お話をしていきます。そしてですね、それが要はハッピーに生きる方法だっていうことなんですね。はい。でね、よく考えるとですね、この行動がですね、行動をね、作っちゃってるわけですよ。だから例えばね、僕ね、映画監督でもあるんでですね、もう映画を作るわけですよ。例えばですよ、これ例えの一つですからね。はい。で、こう、映画を作りました。そしたらですね、別に誰にも見てもらわなくてもいいやとはね、思わないわけですよ。はい。こういう動画一つ撮ってもですね。はい。で、映画を作りました。そしたらね、どうしたら見てもらえるんだろうっていうところに次行くんですね。だからそうすると、要は行動が勝手に生まれてるわけですね。はい。だから、それを目をつぶらずですね、よく見てやっていくっていうね、話簡単に言っちゃうと今日それで終わりなんですね。はい。でね、必ずね、行動するとですね、行動が生まれてるんですよ、よく見ると。だから、例えば、ディズニーランドに遊びに行こうって言って、ディズニーランド行くじゃないですか。行くと、帰らないといけないんです。はい。だからね、世の中っていうのは、この陰と陽とですね、相反する、正反対のものでできているっていうね、これチェンジ理論じゃないけどね、はい、陰陽説っていうんですけどね、陰と陽でできてるんですね。うん。だからね、それを、次はですね、よく見て目をつぶらないってことですね。はい。で、これチェンジ理論でいくと、要は行動して生きててやることってね、本当一個しかなくて、行動して行動を検証するんです。はい。だから、例えばカレー作りましたって言ったら、美味しいかまずいか検証しますよね。はい。検証して、で、改善する。これしかですね、生きててやることってないんですよね。もしあったらね、ちょっと教えてほしいからね、それやりたいと思うんですけど、多分ないんですね。はい。ただ簡単に言っちゃうと、一言で言っちゃうと、行動が行動を作る。うん。要は検証して改善するっていうことなんですね。だから僕個人で行くとですね、ものすごい、今で言うと多動っていうかね、発達障害とか、言われちゃうのかもしれないですけどね。だからそれぐらいですね、ずっと動いているわけですよね。だから本が26冊できちゃったりとかね。NPO をやってですね、全国に支部が200箇所できちゃったりとかね。はい。格闘技やったら世界2位になっちゃうとかですね。そこまでやっちゃうんですよね。うん。そこで、要は行動が、だからね、僕で言うとね、もう別に目標もね、やりたいことも何もない、ないけど、多分誰よりも行動してるんですよね。で、それは要は、行動すると行動が生まれちゃうから、それを目をつぶらないってことで、検証するってことですね。で、行動するとですね、もっと細かに言うとですね、行動すると、次はね、失敗するんです。必ず。うまくいかないんです。はい。で、こういうライブなんかもそう、もうこれもう多分何百回もやってんだけど、またさっきちょっと失敗してですね。ちょっと改善しないといけないなと思った、なと思ったんですけど、要は、行動するとね、必ずもうほぼ100%って言ってくれ、言っていいぐらいですね。失敗するんですね。で、それで、その失敗を、失敗したな、と思うわけですよ。はい。で、これ検証ってことですよね。うん、で、これどうすれば次失敗しないためにはどうしたらいいんだろうってやっぱ考えますよね。っていうふうに、起きてることを無視しないというか目をつぶんないっていうかね。はい。っていうことだと思うんですね。だから別にそんな映画を作るとかですね、そんなに大変なことしなくてもいいんで、言ったらですね、ゴミ拾うとかですね、だと思うんですよ。ゴミ必ず落ちてるんで、自分家に。はい。埃とか。はい。だからそれを、とか、片付いてなかったりするから、それを目をつぶらないってことですね。 で、やっぱりよくあるのは、だんだんそのもうゴミが落ちてても、ゴミがもう目に入んないとかですね。はい。目の前に困ってる人がいてもですね、もう無視するっていう癖がついちゃってて、もう目に見えないっていう風になっている人が多いんじゃないかなと思うんですね。だからそうするとですね、やることないからね、本質的にはね。はい。僕らこれね、現代人の人はよくわかると思うんだけど、縄文時代よりも物理的には働いてるけど、本質的には超暇で暇で、死にたいぐらい暇でしょうがないっていうね。はい。そうかなっていう人はあんまりいないと思うんですよね。はい。だからですね、行動がですね、その行動を作って、その行動によって、相手が喜んでくれてね。はい。それでハッピーっていうね、そういうサイクルなんですよね。だからハッピーは、まあ簡単に言うとね、自分では作れないわけですよ。はい。なんかそういう栄養素と一緒ね、タンパク質とかと一緒でですね、外から取るしかないんですね。はい。だから精神的価値っていうのをもらってハッピーって感じるようにできてるわけですけど、それはね、自分一人じゃ作れないんですね。他者がいないとね。はい。だからね、孤独感とか言ってね、孤独だなーっていうのもですね、他者がいなくなるから孤独って感じるんでね、孤独感ですらですね、他人からもらっているっていうですね、非常に面白いところがあるんですね。はい。ということでね、この行動が行動を作っている。じゃあ、それをもっと細かにね、どうしていけばいいんだっていうような話をですね、はい。講座の中で、いつものね、心理カウンセラーの片田智也さんとね、お話をさせてもらってるんですね。で、最近ですね、片田さんとですね、このユーデミーっていうところでね、僕ら、講座を作っているんですけど、はい。そこでね、26個目のね、講座を片田智也さんとね、一緒に作りました。ちょっとそちらの方をね、見ていただけたらと思います。
はい、こんにちは。プライベートメンタルジム、ザ・チェンジ代表のオフィス、ケンジです。はい、今日はですね、人生100年時代を生き抜く心理学、人生は2度ある、40代以上の方向け、これからの生き方心理学、ライフシフトについて、心理カウンセラーのですね、片田智也さんとね、今回もお話をしていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、人生一度きりってね、言ったりするんですけどね、もう今はですね、本当寿命が伸びて、人生がもう二度あると言ってもね、過言じゃないんじゃないかなと思うんですね。っていうのはね、大正時代は、本当つい最近までね、平均寿命42歳だったんですよね。だから本当に皆さんの好きな鬼滅の刃の時代でね、炭治郎がね、雪の中で子供を背負ってですね、薪を拾って炭を作って町に行ってね、で、それで一生懸命生きてると、何も考えなくね、逆に言うとハッピーっていう意味でね、42歳ぐらいで大体死んでったんだけど、もうそれがね、もう今、50歳まで生きた方はですね、100歳まで生きるっていうもうデータが出てるんですよね。だからもう今この瞬間にもう皆さん100歳まで生きる。そうすると、医療ってね、もう本当に日進月歩どころかもう秒針分歩だから、じゃあ50年後の医療って言ったらね、また20年伸びてると思うんですよ。で、そうするとね、まあ、どう生きていったらいいのかっていうのはね、もうそのことについては、釈迦だろうが、キリストだろうが、アリストテレスだろうが、マハメットだろうが、誰も言及してない。それはそうです。そんな時なかったからね。もう長いから、どう生きていったらいいかっていうことでね、本質的な問題で言うと悩んでる人が多いんじゃないかなと思うんですね。で、逆言うと、まあ、ずっとね、こう、努力しないといけないとかね、そういう側面もあるかなと思うんですよ。まあ、どう生きていったらいいか。はい。というね、ことについてのお話できたらと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。はい。ということでね。はい。片田さんとのね、お話をね、今聞いていただきました。はい。ということで、こんな感じでですね、人生100年時代を生き抜く方法というね、はい。まあ、行動が行動を作っているっていうね、今日はね、お話でしたけどね。まあ、結局はですね、100年もですね、寿命が伸びちゃったんですね。で、その中でですね、もう本質的には死ぬほど暇なんでね、そこで行動せずですね、安全快適便利を していって、人はハッピーに生きられるように、そもそもね、神経配列ができてるのかできてないかとかね、そういう話もしています。じゃあ結局はね、どうすればいいんだっていうね、ことをね、この講座の中で話してますんでね、下の説明欄のところにですね、はい、このですね、人生100年時代を生き抜く方法のですね、URL がね、貼ってありますんでね、ぜひそちらの方をね、覗いていただくとね、はい、受講できるようになってますし、無料で見られるところもたくさんありますんでね、ぜひ覗いていただけたらと思います。ということでね、はい、最後まで今日もね、聞いていただきありがとうございました。はい、それではまたね、次回お会いしましょう。さよなら。